ご一緒に今日も御言葉を受け取っていきたいと思います。民数記の今日は前半1章から18章まで、なります。来週はその後半に入っていきます。まだ創出、レビ、民、申命記まで行ってませんから、何のことだか分かりますか？聖書名目尽くしっていう歌があって、今度皆さんでこの機会だからね、はい、歌って覚えていきたいと思いますけど、創出、レビ、民、申命記、ヨシュア、シシルツ、サムレツ王っていうのがあるんですね。水戸黄門バージョンっていうのもあるんですよ。創出、レビ、民、申命記、ジャジャジャジャジャって言うんですね。はい、まあどんな曲でもいいので、皆さん覚えてください。もうね、ね、どこでもすぐ開けるっていう方は歌はいらないかもしれませんけれども、そうやって本当に神様の御言葉に親しんでいくことを私たちは喜んで進んでいきたいと思います。民数記のですね、今日は本当に全部読みたいところなんですけども、時間も限られてますので、今日ここでは10章の最後と11章の初めのところだけを読みたいと思います。民数記の10章、聖書をお持ちの方はお開きください。10章の29節ですね。29節、Jバイブル開けますか？前にも出ると思いますので、はい、民数記の10章ですね。音が元気ですね、はい、ちなみにですね、この、民数記というのは民を数える記録って漢字で書きますね。中国語でもそうだと思いますけども、英語ではナンバーズっていうんですね。何か宝くじみたいな名前ですけども、はい、でもともとヘブル語ではヘブライ語はタイトルがないというか、あるというか、一番最初の書き出しがタイトルなんですね。レビ記は主は呼び寄せっていう言葉でしたね。牛や羊じゃなくて私たちを呼ばれている、そして私たちを捧げる、これがレビ記。私たちを聖なるもの、神の似姿として捧げていく、これがレビ記でしたけども、民数記の書き出しは荒野でっていうんですね。荒野でっていう、ミドバールっていう、そういう言葉から始まります。では民数記のですね、10章29節から、33節まで、34節まで一緒に行きましょうか。29節、ご一緒に読みましょう。さてモーセは彼の衆とミデヤン人レウエルの子ホバブに言った。私たちは主があなた方に与えると言われた場所へ出発するところです。私たちと一緒に行きましょう。私たちはあなたを幸せにします。主がイスラエルに幸せを約束しておられるからです。彼はモーセに答えた。私は行きません。私の生まれ故郷に帰ります。そこでモーセは言った。どうか私たちを見捨てないでください。あなたは私たちが荒野のどこで宿営したらよいかご存知であり、私たちにとって目なのですから、私たちと一緒に行ってください。主が私たちにくださる幸せをあなたにもお分かちしたいのです。ここまで言いましょうか。その先は後に回したいと思います。これ何かというと、このイスラエルの民がエジプトを出て、そしてシナイ山、山のふもとで1年間いたんですね。モーセが山に登って神様の言葉を受け取って実会の板を戻ってくる、その40日がみんな待ちきれなくて金の格子作っちゃいましたね。そのことを神様も本当に悲しまれて、そして3000人が撃たれました。でもまたモーセがヨシュアと一緒に山に登っていって、戻ってきて、みんなこの幕屋を神様に作るようにと言われて、この 神様と一緒に住まう、過ごす、その幕屋をまず作って、そして組み立てていくんですね。でも幕屋というのは、後にエルサレムの神殿、今第二神殿も、なくなって第三神殿が、でもいつでも作られるようにも用意整っていると言われてますけれども、待ち望まれていますけれども、エルサレムの神殿あれば、それはもう固定された建物で、そこにで神様と礼拝するわけですけども、幕屋というのは、携帯式です。移動してどこでも神様と一緒にいることを喜び表していくものです。ですから、運ばれて初めて、幕屋というのはこの畳んでまた広げてという、テントですから意味があるわけなんですけども、最初の1年はずっとシナイ山のふもとに留まったままだったんですね。ところが、いよいよこの1年経って、2年目の第2月の20日ってこの10章の11節にありますね。1年ちょっとでしょうか、エジプトを出て、いや50日目にシナイ山で実家にもらいましたが、ちょうど1年ですね。ぴったり1年、経って、雲が証の幕屋の上から離れて登ったってあります。10節いいですか、11節。さっき栄光の雲が主の宮に満ち溢れるって歌いましたね。主の臨在、神様がこのテント幕屋を、この神様の雲が、覆ったんですね。一年ずっと覆ってました。でその雲がそこから離れて動き出したら、みんながさあ行くぞという挨拶なんですね。でも1年間動きませんでした。みんないつになったら、あれは嘘だったのか、ね、幕屋ってね、どうせならもっと固定式のしっかりしたの作ってからよかったとか、みんないろんなこと思ったと思います。でも神様は時間をかけて私たちを鍛えられるんですね。時間をかけます。そして1年ぴったり1年経ったら、神様が今だと言って、雲が証の幕屋の上から離れて登ったとあります。この 10章の初めは、銀のラッパを2本作って、それを鳴らせと、吹き鳴らせと。このラッパのマークは何でしたっけ、セロガン、ラッパは出発のマークなんですね。そして神様はいよいよこの、軍団ごと、この旗があるんですね。この民数記の1章2章にはこの旗の話が出てきます。これはイエス様を表します。エッサイの根はイスラエルを集め、また国々の旗になるってあります。あらかじめこのイエス様のもとにみんな集まって、そして約束の地に、永遠の命に向かって、神の国に向かっていくんだということを、このイスラエルの民も、この遥か昔に神様は表されたんですね。でもイスラエルの民だけじゃなかったんですね。まず数を数えました。だから民数記って言います。60万3550人いたって。20歳20歳以上のその軍役に、軍務に就くことのできる成人男性だけです。ですから、他の人たちも入れたら200万ぐらいいたんじゃないかと言われます。でもそれはイスラエルの人の数だけなんですね。一緒に来ていた他の異邦人たちもいたわけですけども、数に入っていませんでした。でもここで今読んだところで、出発するにあたってイスラエル人だけじゃなくて、異邦人にも一緒に行ってくださいと、モーセはイスラエルの民が言うわけです。それがこの29節からのところでした。もういよいよ出発した、さてモーセはって28節29節ありますから、もうイスラエルにだけでこう行こうとしてたんですね。でもその時に思い出されたわけです。モーセが大切なことは、それは何かというと、この舅の奥さんのお父さんの息子って、回りくどいですけども、義理の兄弟ですね。義理のお兄さんか弟のホバブっていう人がいました。ホバブですね。入浴剤はバブですけども、はい、ホバブっていうですね、一緒に入ろうっていうですね、約束のうちに、お風呂じゃないですよ。でもその、 まあ、もう勝手になんか精霊が下ったという感じで喋ってますけども、このホバブにですね、なんで一緒に行ってほしかったかって、まあ、いろんな思惑があったと思うんですけども、まずモーセはこう言ってます。主があなた方、これは神様がイスラエル人にモーセたちに言いましたから、イスラエルに与えると言われた場所に出発します。約束の地に行くところです。で、私たちと一緒に行きましょう。私たちはあなたを幸せにします。主がイスラエルに幸せを約束しておられるからです。一緒に行きましょう。私たちとが幸せになるから、あなたも一緒にその幸せになってほしいっていう、まあそれだけ伝えたんですね。でもどうでしょう、皆さんがこのモーセの義理の兄弟だったとしたら、そう言われて、じゃあ行こうかって思いますか。これまではこの1年間ここに留まってくれたんですね。それもよく付き合ってくれたなと思います。ミディアンから、まあ、離れてきたんでしょうから。で、おそらくエジプトまで行って銃の災いとかも、異邦人でありながらイスラエルと同じ杉越もですね、一緒に守って、そして出てきた本当に、親戚付き合いのいい義理の、まあ、兄弟ホバブだったんですね。でもなんかこの私はこの少し上から目線に感じるんですね。モーセの言い方が、私たちはこれから、ね、神様イスラエル幸せにしてくれる、で、ね、あなたも、ね、ここまででご苦労さんじゃなくて、ね、これまでもありがとうだけど、これからも一緒に行って幸せになってください。で、なんて答えでしょうか。ホバブは30節、彼はモーセに答えた。私は行きません、私の生まれ故郷に帰りますって言ったんですね。ミディアンが私の生まれ故郷だ。でもそこでモーセは、まあ、半分は、ちょっと上から目線でね、やがられちゃった、敬遠されちゃったかなと思って作戦としてへりくだったのかもしれません。でももう半分は本気でですね、これホバブ一緒に行ってもらわないと、まずい、困る、困ったことになったと言って次の言葉を言ったんでしょうね。でもモーセの思惑はそこまでだったかもしれませんが、それ以上この多分異邦人のこの、救いとかいうことまでは、どれほど思っていたか分かりませんけれども、神様のご計画はそこにあったんですね。モーセこう言ってます。どうか私たちを見捨てないでください。あなたは私たちが荒野のどこで宿営したらよいかご存知で、私たちにとっては目なのですから、私たちと一緒に行ってくだされば、主がくださる幸せを一緒に分かちしたい、シェアしたいと言ってます。モーセも40年、まあ、40歳ぐらいでまでエジプトで王家で過ごしましたけども、まあ、人殺しをしてしまってミディアンに逃れて40年近く荒野で羊飼いをしていた、もう荒野のかなりもうベテランというかですね、もう40年やったら、皆さん40年一仕事したら、まあもうエキスパートですよね。でもそんなモーセでもこの先カナンの地まで行くのに、しかも60万人もエジプトを出たことのない、この荒野を知らない、そういう元奴隷たちイスラエル人を連れて、まあアロンとかミリアムとか神様リーダーをね、兄弟与えてくれましたけれども、でもアロンは荒野のプロではないんですね。ですから本当にそのガイドが必要だということでモーセは言ってます。でもそういうことで来てくださいじゃないんですね。どうか私たちを見捨てないでくださいって言ってます。これ作戦じゃなくて本音だと思います。神様のご計画でも自分たちのもう本当に信仰さえあれば神様何でもやってくださるだろう、それはもう信じている。でもあなたが必要なんです。あなたは私たちにとっての目です。目という目は光ですってイエス様はおっしゃってますけども、あなたは頼りなんです。まあ、この後このホバブがじゃあ一緒に行きましょうと言って行ったのか、それとも やっぱり私はミディアンに帰りますと言ったのか、ここでははっきり書かれていませんけれども、これ注釈がありますね、詩式とか、まあ、この後出てくるんでしょうね、言ったんでしょうね。でもここに怖いほどまでの神様のご計画があるんですね。荒野が不安だから一緒に行ってほしい。でもそういうことを用いて神様のご計画は何かというと、イスラエルと一緒に異邦人が救いに入ってほしいということです。セットだということです。ゼカリア書には、私たち異邦人10人の異邦人が1人のユダヤ人の裾を掴んで、私もあなたのところに連れてってください、あなたの神様、あなたの神様がこのあなた方と結んだイスラエルと結んだ契約に私たちもぜひ入れさせてくださいというと予言されていますけれども、そのはるか前にまずイスラエルの方から異邦人の私たちに一緒に行ってください、一緒に行ってほしいんですというか、あなた必要なんです、行く途中も必要だし、じゃあ約束の地まで行ったら、ね、もうあらの旅することもうないから、じゃあ帰っていいよミディアンに、じゃなくて、そこでその神の御国、永遠の命、この契約にあなたも加わってほしい、あなたも家族なんだから、文字通り義理の家族でしたけども、神の家族、神様のこの私たちがどれほど、もうイスラエルがどれほどこのひどいことをしても、この民数記もそうです、神様を裏切り続けます、でも神様が思い直して愛してくださる。悔い改めているのはイスラエルの方じゃないんですね。悔い改めて必死に取りなしているのはモーセだけです。モーセアロンだけです。後の民はギャーギャーわめいたりして、ね、命を落としたり、まあ、中には生き残ったりしているだけです。悔い改めて思い直してくださっているのは神様の方なんです。私たちもそうです。そして私たちを見捨てない異邦人を一緒に約束に地に連れてってくださる。こうして彼らは死の山を出てって33節にありますね。異邦人も呼びかけて、私たちはイスラエルと共に死の山を出て、山というのは天を表します。高いところは天からこの地に、そして約束の地に向かっていく、行ったということです。主の契約の箱がこの3日の道のりで出てきますね。皆さん、3日目というのは何ですか、何の日ですか。3日目、よみがえりの復活の日ですよね。つまりエジプトは出たけれども、この人たちはじゃあもう救われたか、もう命を得てるかっていうと、もう危険の真っ只中ですね。いろんな誘惑、そしてこれから早速つぶやき始めます。神様に向かって、裏切り続けます。そういういろんな誘惑がありながら、死から命へまだ脱出してる途中だったんですね。これから命に向かっていく、私たちもそうです。この日曜日の週の初めの日の朝、これが3日目ですね。この日が3日目なんです。神様、金曜日イエス様が十字架で息を引き取られたところからの3日目、私たちはいつもこの3日目に主の御前に出ているんですね。そして33節、主の契約の箱は3日の道のりの間、一緒に読みましょうか。彼らの先頭に立って進み、彼らの休息の場所を探した。そうなんです。神様は一緒に休みたいということなんですね。一緒に休もう。イエス様も十字架で、それは安息日の前でした。いや、もうすぐ夕方から金曜日の晩安息日に入ってしまうので、急いで墓に納めたってありますね。一緒に安息に入るんです。でそこから、じゃあ3日目安息日が終わって、じゃあ今度また忙しく働き始めるのか、また奴隷生活のようなブラックな、もう仕事や日々のことに追われて、神様がどっか行ってしまう生活に行くのかではなくて、安息の中にとどまり続けるんですね。墓から出て、もうイエス様は、 死には墓にはとどまっていませんでした。そして命へと蘇られました。でもそれは何かというと、私たちがもはやこの働き尽くしのもう日々のいろんな思い煩いに右往左往している、そのような生活に死んで、そこから本当に安息の命によみがえっていく、そこを探していったんですね。この主の雲が、昼間は主の雲は彼らの上にあった。今さっきね、前の方のキズたちがもう汗だくだって言ってですね、賛美チームから除湿を入れるようにという指示が来て、さっき入れたんですけども、逆にね、まだ足元寒いという方もいらっしゃるかもしれませんが、もうイスラエル暑いんですよね。今浅井さんが先週アウシュビッツで命の行進をして、今エルサレムに、今週は大きなお祝いですね、に参加されるということですけども、もう暑いと思います。昼間その暑い中で雲というのは2つありますね。1つは日陰を作ってくれます。もう1つはこの潤してくれるんですね。暑いけど日本のような蒸し暑いところだったら除湿がいります。でも逆にカラッカラなんですね、干からびちゃいます。雲は潤いを与えてくれます。でも神様は、夜は雲のままかというと火の柱となって、荒野は寒いんですよ。そして暗いんですよ。火の柱も2つあります。1つは真っ暗の中で光となって照らしてくださいます。もう1つはもう寒くなりますから、そこで温めてくれるんですね。もうなんというこの、全自動エアコンディショナーのようなお方というか、そういうお方なんです、神様は。もう私たちがリモコンで調節しなくても最善をすでに成してくださってるんです。私たちがどんなに今私は大変だ、今は納得いかない、そういうことがあっても、神様が最善を成してくださっているということは振り返れば分かるようになっています。そして、11章に入っていくんですね。早速こうやって出発していきましたけども、こういうことが起きました。11章の 1,2,3 節読みましょう。さて民はひどく不平を鳴らして主につぶやいた。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の端をなめ尽くした。2節。すると民はモーセに向かってわめいた。それでモーセが主に祈るとその火は消えた、とあるんですね。まあ、どんな不平だったかというのはここでは書かれてませんけども、その後に早速出てきます。4節からは、ああ肉が食べたい、しかもそれを言ったのは誰だったかと、4節ですね。また彼らのうちに混じってきていたものがあってありますから、何かって一緒に来た異邦人がっていうことですよ。私たちはこのイスラエルの民から、いやぜひ一緒にいて神様のこの幸せを一緒に味わってほしいと言って、また一緒に来てほしいと、あなた方が必要だからと言われて、そして一緒に行ったのに、イスラエルを助けるどころか真っ先に、ああエジプト帰って肉は食べたい、ね、肉だけじゃなくてね、こう魚魚やキュウリやスイカニラ玉ねぎニンニクもって、ね、すごいですよね。このだが今や6節、だが今や私たちの喉は干からびてしまった、何もなくてこのマナを見るだけだって言うんですね。マンナっていうビスケットがありますよね、森永でしたっけ、あれがここから来てますね。これは何だっていう、ね、マンナってクリスチャンの方が社長さんだったようですけども、神様が必要にして十分、そして誰も足りなくならないように分け与えてくださって、しかも7日目は安息をしっかり取れるように、6日目の朝2日分のマナを降らせてくださるという、もうこれでもかという、2週間前に言いましたよね、でも取っとこうと言ったら、なんかレゴの色が変わってましたよね、腐ってました。もうそういうふうに、その日に必要なマナ、これは命のパン、神の御言葉、イエス様を表します。 イエス様がこれは私の体であるわと言ってパンを食べなさいと言いましたね。マナを食べるというのはイエス様をいただくこと、つまり御言葉をいただくこと、神様の命をいただくこと。イエス様をいただくということは、食べるということは、私たちが天の父の子供になるということです。それ以外に命のパンはないんですね。他のものを食べたら他のものの子供になってしまうんです、私たちは。でもそのマナを見て物足りない、不十分だと言って不平を鳴らしたんですね。この民数記というのは、まあ、今日のタイトルにもあります、民の祈りと不平を数えた記録って、これ私が勝手につけたんですけど、人数も数えました、礼拝者の。そしてみんなが捧げ物をしたんですね。十二部族は七章を見ると、ユダ族から始まってみんな同じものを捧げていくんですね。で、まあ、新改訳は本当に几帳面に訳してあるので、全部こと細かに同じこと書かれてます。リビングバイブルとか見るとですね、以下同文みたいなですね、ナフタリ族も同じように捧げたみたいに書かれてるんですね。でもなんでそんなにしつこく、この部族も同じもの、この部族も同じものを神様が言われた通りに捧げたということをしたけど、みんな神様の言葉をしっかり守ったってことです。それを喜んで捧げたってことです。どの部族も、いや、うちはみんなが捧げたからうちはいいやということはしなかったということですね。そうやって神の捧げ物も祈りも礼拝も数えられている、神様も覚えられているし、私たちもその数に覚えられているということを喜ぶ。こんな奇跡ができました。あなたの名前で悪霊を追い出したら出ていきました、弟子たちが言いました、イエス様。そうしたら、いや、そんなことよりもあなたの名が天に記されていることを、命の書にあなたも数えられていることを喜びなさいってイエス様おっしゃいましたね。そうなんです。でも同時にここで数えられているのは、どれほど不平を漏らしたか、神様に逆らったか、神様がこれはいいよね、いや、これでいいし、これがいいよねと言って私たちにくださっているものが、いや、これは合わない、これはいらない、あっちの方がいいと言って不平を重ねたかということが、なんと数えられて記録されているんですね。と同時に、リーダーであるモーセが、いや、神様ごめんなさいと言って、取りなし祈り続けた、そして神様は許し続けたということが数えられています。でもこれは3000年前のイスラエルだけではありません。私たちこそそうです。11章の1節、さて民はひどく不平を鳴らして主につぶやいたってありますね。聖書に何箇所か不平っていう言葉が出てきます、日本語でも。でもここの言葉、このひどく不平を鳴らしてっていう、このアナンっていう言葉なんですけど、これは2箇所しか出てこないんですね。もう1箇所は、愛家の3章49節だったと思いますけど、もう特別な言葉なんです。それほどもうブータレだってことですね。特別に神様にブツブツ言ったってことです。もうそれ以上の訳はできなかったので、ひどく不平を鳴らして主につぶやいたというふうに、これでもかというふうに訳されています。誰に？神様に文句言ったんです。で、神様それは怒りますよね。もう本当に400年待ちに待って、そしてみんなの叫びを聞いて哀れに思って、アブラハム、イサク、ヤコブに告げた約束を思い出して、そして、神様が連れ出してくださった、その今旅行中、今出発した、まだ第一歩、一歩目ですよ、そこでもうやつかれたとか、いや、もうやだとか、喉乾いたとか、そしてこの火が宿営の端を舐め尽くしたってありますけど、他の訳ではこの宿営全体をこう焼き始めたってあるんですね。もうみんな、もうなかったことにしようと。ノアの洪水の後、神様は洪水で滅ぼすことはもう二度としないっておっしゃいましたね。その約束は神様律儀ですから守られます。じゃあ火で燃やそうと言って、もう怒りの火が燃えたんですね。でも民は今度はモーセに向かってわめいたんですね。神様に向かって、もうね、やだって言って、で、神様の日が来たら、あ、助けてと言ってモーセにわめいて、で、モーセがどうしましたか。この、主に祈ったらその日が消えた。もうこういうことが繰り返されていくんですね。 で今度はまた肉が食べたいと言って、じゃあ肉が食べたいと言って、つまりマナだけでは満足できない。神様どうしたかというと、じゃあ肉をあげようと言ってすぐにうずらを降らせたんでしょうか。11章の最後はうずらの肉が降ってきます。肉というか鳥が降ってきて、でそれをもう食べ始めたらみんな病気になって打たれたっていうんですね。でもその前にまず何をくださったか。神様は最善の方です。私は肉が食べたいと、肉は食べたいって言ったんだから、確かに求めれば与えられるってありますね。だから肉はもらえるだろうと思うかもしれません。でも神様で約束通り、約束というかですね、願い通り肉もくださいました。でもその前にもっと必要なこと、もっと大事なもの、一番大事なものをくださっている。それが何かというと、この11章では聖霊を与えられた。この旧約聖書ではあんまり出てきません。何回かしかありません。他にも、サウリやダビデに主の霊が下って激しく予言したというのはあります。サムソンとかにもありました。でもここではイスラエルのモーセとアロンの他に70人の長老、またもう2人ありますか、72人のリーダーたちに神様は、まあ、とにかく肉は食べたいって言いましたけども、いやもっといいものが欲しいっていうことですよね。求めたんです。そしたらじゃあ一番いいものをまずあげようと。神様出し惜しみしない方ですから、神の霊を降らせて、そして彼は予言したっていうんですね。霊の言葉で、神の言葉を話し始めたんでしょう。まあ、その前にですね、モーセがこの11章の中頃ではこう言ってます。この60万人に、ね、どうやって肉を食べさせたらいいでしょうか。いろいろ計算するんですね。十二弟子もそうでした。イエス様に5000人の人たちに、ね、何か食べ物を与えなさいって言ったらどこで買ってきましょうとかって計算を始めるんですよね。私たちもそうです。というか私なんかもうその典型ですよね。何かこう課題問題があったら、どうやって世の中のリソースをうまく使えば、今あるものを使えばできるかといって、今目の前に生きておられる神様に頼らずに、神様に頼らないでどうするかということをまず考えてしまう。本当に罪深いものですけども、今本当に悔い改めさせられています。神様は良いものが欲しい、一番良いものをまずくださる、聖霊をくださる。マタイ7章7節を求めれば与えられる、ね、そして、叩けば開かれる。あと何でしたっけ、もう一つ、探せば見つかるってありましたね。でもそれは何かって、ルカの福音書ではそれは聖霊のことだってあります。良いものを与えるっていうのは神様は聖霊様がくださるんですね。そして神の国と神の義を求めれば全てのものは与えられるっていうんです。この肉とかきゅうりとか玉ねぎとかも、聖霊を受けた後にいただけることでしょう。モーセが計算して、この60万人を1ヶ月どうやって肉食べさせればいいでしょうかと神様に言ったら、主の手は短いのか、私の言葉が実現するかは今わかる。主の手は短いって意味わかりますか。私は、ね、十分あなたによくしてやれということです。そしてまず聖霊を与えたんですね。でもみんな未体験、初めての経験でしたから、いきなり聖霊が下ると、そして予言が始まると、また異言で、リーダーたちが祈り始めるとびっくりするんですね。そしてなんとこのモーセと一緒にいたこのヨシュアがこう言ってます。我が主モーセよ、28節ですね、我が主モーセよ、彼らをやめさせてくださいって言ってるんですね。彼ら怪しいですから聖霊派ですかみたいなことですね。やめさせてくださいって言ってます。でもこれは妬みを起こしているのか。そうなんです。ヨシュアはモーセとヨシュア2人だけシナエ山に行って、そして、神様からの訓練を受けてきましたね。でもそのヨシュアはここには含まれていなかったようです。もっと長老たちだったんでしょうね、にこの主の霊が下った。どっか妬みがあったんでしょうね。 いやむしろ主の民がみんな預言者になればよいのに、この主が彼らの上にご自分の霊をみんなに与えられるとよいのに、これが起きたのがペンテコステのことです。そして教会はそこから始まったんですね。ですから私たちは恐れることはありません。このヨシアのように神様の霊が下って、この預言や異言だけではないかもしれません、いろんな賜物、いろんなことを奇跡のように見えること、でも神様にとっては当たり前の御業がこれから起こっていくでしょう。癒しも許しも和解も解放も起こっていくでしょう。でも私たちはそれを驚き怪しむことはないんですね。神様は一番良いものをまずくださっている。そして私たちがいやこれもこれもあったらいいなというものも与えてくださるかどうかを神様にまず聞いていくということです。まあ、今日はあと少しで終わろうと思いますけども、不平と願いっていうのは紙一重なんですよね。不平というのはこの、いやこれじゃあまだ足りないとか、まだだけでは物足りないとか、もっとこうしたいとか、あの人が、こうしてくれないとか、あの人もっとこうしたいとかありますよね。でもそれって、まあ、願いって言ったりもしますよね。寒いですか？そろそろ止める。はい。じゃあ止めてください。紙一重なんです。でもそこを私たちは聞き分け見分けていく、そのために聖霊が必要なんですね。神様の霊が必要です。私たちが願っているものがこれが不平なのか、神様が十分与えてくださっていることにいやこんなんじゃと言って神様に立てついていることなのか、それとも神様が与えようとしておられることを一緒に願っていることなのか、心合わせて、これは私たちの人の知恵ではわからないんですね。ですから神様はまず聖霊を与えて私たちに聖霊様に聞いていく。先ほどの祈りのミニストリーもそうです。もう10年近く私もトレーニング受けていますけど、学んだことはただ一つ、私には何も祈れないということです。それだけです。でも神には不可能はない、何でもできる。聖霊様に聞いていくと必要な祈りや言葉、どこをどう祈っていったらいいか全部教えてくださるんですね。というか神様、主の祈り、主の戦いですから当たり前です。ですから本当に皆さんに聖霊は与えられるように、そして受け取っていくように祈りますと同時に、この、72人ですよね、モーセとアロン、とこの70人の長老たち、まあ、今この不思議な瞬間だなと思うんですけども、このニューラー教会今74人のメンバーなんですよね。そしてまあヨシアもいれば75人ですけども、来週河合さんがバプテスマを受ければ75人現在会になるんですね。今私たちこういうところを取ってるってことです。いやそれは気のせいとかたまたまだと信じる信仰もあってもいいと思いますけれども、そこに意味があるんじゃないかというふうに探っていくこともあると思います。つまり私たちは、これまでとどまっていたところから、今年のテーマシフトですよね、次のところに移動していくと、いよいよこの荒野と約束の地に向かっていく、ある意味そういうところに、この開拓の25年から次の50年に向かっていく。でもその一歩目で私たちが不平不満を神様にぶつけていくことが起こっていくということでもあるんですね。私たちの中から、また一緒に連れてきた、人が、ああ肉は食べたいとか言って、ね、じゃあまあ一人で食ってろじゃなくてですね、みんながいやそうだ私も肉は食べたいと言って、みんながエジプトに戻りたくなっちゃう。シフトってどこ、以前の神様に頼らない生活に戻ってにシフトさせていこうという悪魔の力が働いてきます。皆さん今日このことをぜひ覚えていただきたいんですけども、つまり不平なのか願いなのか、私の思い私の願いですね、よく世の中ではこう自己実現とかですね、自分のこの将来の成功とかって言います。学校の卒業式とかでも、私は次ね学校行ったら 部活と勉強を両立しますとかね、みんなこう言ったりします。そういうことを思って願ってるんです。私たちいろんなことを思います。もっとこうしたらいいのに、ああだったらいいのに。でも究極的には私の思い、私がこう思うっていうことはですね、あるかっていうと、それはすべて同意なんですね。私が最初に思いついたことではない。神様が願って、そして聖霊様を通して私たちにそういう思いを与えられて、私もそうですって思うこと、これは、一致した願いですよね、主の御心。でもそれは嫌ですというのは不平になっていきます。と同時に、こうしたくないとかこうしたいという思いを敵が、サタンが、悪魔が私たちに悪霊として思わせていきます。それに同意していく。どちらに同意するかなんですね。もうそれは初めからアダムとエヴァのこのエデンからそうだったんです。もう主の手が短いどころか、もうほとんどもう 99.9% の木の実ですね、もう全部食べていいよ。でもその中央のこの木だけは、善悪の知識の木の実だけは食べたら死ぬからダメだよ、という神様に同意して、もう十分あふれるほどの命ですね、その神様がすでにくださっている実を食べ続けていくのか、そしてこれは食べたら死ぬということを食べないことで神様に同意し、そして従い続けていくのか、それともいや、これ食べても死なないし、ね、美味しいし、と言ってそちらに同意していくのか。これなんか自分の思いを放棄しろとかいうことじゃないんですよ。そもそも自分の思いというのがどこからか来ているということで、それを見分けていく聖霊を神様はくださいますけれども、敵も負けじとそれを見分けられない、見間違えてしまう、見誤ってしまう悪霊たちで私たちをがんじがらめにしていくんですね。ですからそこからの解放が必要です。でもイエス様が十字架でそれをしてくださいました。まあ、この後この民数記では、モーセやアロンが、アロンやミリアムがですね、モーセに、反抗したりですね、まあ、それもやっぱり異邦人のことに関わるんです。モーセが異邦人の奥さんがいて、そのことでとやかく言うんですね。で、自分たちにはあなたと同じ権利はないのかと言って自分の権利を主張しようとします。また、他のレビ族、レビ人であるコラの子供たちがこの祭司アロンに立てついて、私たちもレビ人なんだから祭司と同じ、務めをさせてくれと、なんでお前だけ、独り占めしてるんだということを立てつきます。また他にもいろんなこの反乱が起きていくんですね。そうやってこのリーダーに立てつく、しかもですね、正直にアロンやミリアムも、いや私も、ね、先頭に立ちたいんだけどっていうことを可愛く言えばいいと思うんですね。でもそうではなくて、何か、そのリーダーの弱点とかもうどうにもならないところをついて、そしてこき下ろそうとしていく。で自分が変わっていこうとするんですね。モーセの場合はその異邦人のと結婚していたということをついてきました。でもそうやってリーダーをこき下ろして、次のリーダーもまた引きずり下ろして、で誰もいなくなるともう自分がリーダーになるしかないですよね。私たちその時には今度は私たちが潰されていくんですね。っていうのは私たちが考え出したパターンですか。それをサタンがもう趣味でやってることですからしょうがないんですけども、アダムとエヴァもお互いを責めさせましたよね。そうやってこのみんなを引きずり下ろしていく、そして神様から離していく。誰も神様からのこの権威を与えられた教会だって御国の鍵を預かってるんですよ。でもそれを使うことなくリーダーを全滅させていく。このリーダーというのは自分が上に立ってじゃないんですね。まさにモーセやアロンたちと同じ、 どこにリードというのは導いていく。よくあの工事現場で、こうやってありますよね。で、おじさんね、随分規則正しいと思ったら、よく見たら、機械だったとかっていうのはありますけれども、ここは安全ですよ、ね。というか、ここは危険ですよ。でも、こっちに回れば安全だから、こっから目的地に行きましょうという。それがリーダーなんですね。神様の御手の中に、約束の地に、神の御国に安全に導いていく。そうでなければ怪我をしてしまう。いや、死んでしまう民よ。でも私たちどうでしょうか。今、他の国もそうですけど、日本もそうです。政治も、行政も。いや、政治家や官僚たちが、もうひどくてどうしようもないって私が今言うんじゃないですよ。そういうこと、もう風潮がこの国を覆ってますよね。そうやって何か悪いところを見つけて、いや、悪くないって言ってるんでもないんです。本当に、ああ、なんでっていうところあります。もう警察とかもそうです。本当に、もう、ね、交番を通るたびに、本当に取りなしに祈るようにならされました、私。まあ、一つには、ね、今、私が撃たれないようにというのもありますけれども、もう一つには、私も誰かを撃ってしまうものにならないように、ある意味、ここは逃れの町、交番ですから。本当に敵は周到に私たちを追いかけてきます。あたかも自分が悪くないかのように、私たちはリーダーを突き上げていくと、なんか自分が善人かのように錯覚していく。いや、もうそういうふうになっていくんですね。でもそのうち自分もそれを刈り取ることになる。でもその時どうしたでしょうか。民は不平を言いました。この平らでないって書きますね。でもモーセはひれ伏したんですね。何度も主にひれ伏したって。ひれ伏すというのは、この平らに伏すってあるんですね。平らに伏す、ね、平らでない人たちに対して。十字架のイエス様もそうでした、ね、お前がいなくなれば、お前さえ死ねば、ね、お前が、ね、自分は神の子だなんて言うからといって、みんなこの自分はあたかも自分たちはいいものかのようにイエス様を殺していきました。でもイエス様は、父よ、彼らを許しください、何をしているのかわからないのですと、許しを取りなしていきました。モーセも命がけで取りなしました。アロンも疫病が蔓延している中に火皿を持って、自分がそれで撃たれて死んでしまうかもしれないというところに大祭司が突っ込んでいって、そこで疫病が止まりました。それも大祭司イエス様を表しています。私たちもそうです。今このままでいくと、この国もまた、お隣のね、韓国も本当にリーダーもう本当に、幸せに老後を送る大統領が本当に生まれてほしいなってもう本当に思いますし、昨日も、ミサイル攻撃がシリアで始まりましたね。化学兵器を使ったあいつらが悪いんだと、あいつらはひどいことをしたと言って、自分たちがしていることはいいことかのように、いや、もちろんそれで化学兵器が止まれば、それで命を落とす人はいなくなっていくかもしれません。でもそのパターンですよね。誰を喜ばせているか、サタンが一番拍手していると思います。私たちはそこにひれ伏して、不平ではなくて主の前にひれ伏して祈っていこうではありませんか。マナ、なんで神様がマナをこの高いこう木にですね、まあ、アラノそんなに木もないですけども、でも、なくもないんです。高いところもあるんです、その上に降らせたんじゃないんですね。低い地面に降らせました。毎日マナを集めますよね、皆さん。どうやってね、今ね、あのペンが落ちたのをあゆみちゃんが今落として、ね、拾ってごらん。どうやって拾う、ね、こういう時やってくれないよねこうやってひれ伏して集めるしかないですよね。拾い上げるしか。神様もちろんマナでその一日の炭水化物やタンパク質を与えてくださったってのもあるでしょう。でも何よりも神様の訓練は、私たちが誰かに文句を言う、特にリーダーとか親とか、あるいは兄弟や部下かもしれない、あなたが悪いからと言って私たちがみんな死に絶えていくんではなくて、主の前にひれ伏すこと。6日間マナを増やせました。でも安息日にはマナがなくても主にひれ伏すこと、これを教えてくださったんですね。 全員が主の前にひれ伏したらどうですか。誰もお互い指さす人いませんよね。みんなが約束の地にまだいなくても、まだ旅の途中でも、まだ喉がカラカラでも、肉が食べられなくても、そこが神の国になっていくんですよ。イエス様は十字架で隣でこの死んでいく死刑囚に、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいる、ここが神の国だって言いました。そこでイエス様は最後に、でも神様、最後のお願いです、ね、あいつらぶっ殺してやってくださいって言ったらですね、そこは神の国なかったんです。でも彼らを許しくださいって、ひれ伏して、もう十字架の上だからひれ伏すこともできない、ひれ伏すことすら神様は奪われたんです、イエス様から。でもそれをし続けた。皆さん、このイエス様についていこうじゃありませんか。いつか死んだら約束の地じゃなくて、今日今こうが神の国になっていく、主の家でそれを祈っていこうってイエスもおっしゃったじゃないですか。ご一緒に祝福の祈りを賛美して終わりたいと思います。今日は五節を歌っていきましょう。もう十分であるマナを、イエス様の御言葉を、命のパンを私たちはいただいていくときに、神様はちゃんと肉もくださいますから、安心して期待して歩んでいこうではありませんか。
どうぞご起立ください。